皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月1日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は変化をリードできるかです。選挙も終わりましてですね、基本的には与党が勝ったということになっておりますけども、まあ、今回の選挙で、ボトムアップが本格的に出てきたと立憲民主党がそうでありますし、それから希望の党の下克上ですね、まあ、こういうのが大きく出てきまして、人々のこう意識を変えていったということは、まあ、非常に画期的なことだったと思うんです。やっぱり日本ってですね、こう最後時代が変わるときは下から動いていきますので、まあそれがいよいよ始まったかなという感じがしております。しかし、こう、世界情勢を見ますとですね、もっとそれが大規模に起きてきておりまして、カタルーニャの独立運動もそうですけども、これ本当に世界中がですね、下と上がひっくり返らんばかりのことになってきているというような感じがするんですね。で、ここは本当に変化をリードできるかどうかのものすごく大きな境目だと思います。未来を予見して行動できるかできないか、状況対応型でいくのか、しかもその状況をちゃんと見れるのか見れないのか、この辺のところがですね、これから国でも組織でもすごく大きな分岐点になるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回のその立憲民主党の騒ぎ一つとってもですね、こう大混乱の中ではっきりとこう道を見ていてたかどうかですね。その初め全くその気がなくても、状況って一気に動いていくことなんですね。一気に動いていったら、その先を見て行動しないと、すっかりこうおかしなことになって座礁してしまうわけですね。今回も希望の党から立候補して落選した人がたくさんいたわけでありますけども、こうなんかぼーっとしてたらそのまま落選になっちゃったような雰囲気の人もいた感じがするんですね。非常になんか情けないことだったと思いますね。それからこう自民党公明党を見ておりましても、もし野党が統一候補を出したら得票で負けてるっていう人は今回すごくいましたね。やっぱりああいうのもですね、じゃあ大変だと、次の選挙に向けて何ができるんですかといった時に、いや実は何もないんですというような人は今珍しくないんじゃないかと思うんですね。だからこんな感じで、その、まあ、先を見越すということがですね、今実は非常にこの日本の中で希薄になっているということを感じます。で、だから何か大きなことが起きたら多分グズグズになっちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回の民進党の騒ぎもそうですけども、大きな流れになった時に、そのやっぱり前に向かって行動しなければいけなくて、やっぱそのためには普段からいろんな流れを知っておく必要があると思うんですね。例えば日本なんかの場合はですね、世界最大の財政赤字国の一つなんですね。GDP 比で見ましたら世界最高じゃないでしょうかね、この赤字の比率が。ですから、まあ、これが縮小に向かうっていうことは当たり前のことでありまして、何かのタイミングでこの巨大な財政赤字が縮小に向かうっていうふうになるはずなんですね。まあ、それが、まあ、ハイパーインフレで来るのか、あるいはその政府が一気にその赤字を縮めるべく予算を作り直すのか、まあ、その辺はいくつか、まあ、方法っていうか、まあ、道があるんでしょうけども、いずれにしろ、これ巨大な財政赤字に頼るっていうことが、まあ、いつまでもできるわけはないんで、それを見越して、その未来、日本を考えたときに、全然今までとは違う戦略が必要になってくるわけであります。政府の赤字というものに、まあ、おんぶり抱っこしながらですね、結局経済回ってて、で、それから生活を回ってるところがあります。アメリカなんかも最近そうですよね。結局トランプ大統領、もう一段の金融緩和をする人を FRB の議長に選びそうだということになっていて、それってもっとやっぱり赤字を拡大する方向かなと、まあなんとなくこう見えてくるわけですね。で、まあそういうことをやってるということはある種、こう、持続不可能な方向に向けて経済、組織の運営をしてるということで、で、今はそれでいいのかもしれませんけども、明日はそれが成り立たない可能性があるわけです。まあそういうことを考えて、まあその次が来た時に行動できるようにいろんな準備をしておくと同時に、まあ気持ちとですね、行動をそっちにこうシフトさせていくっていうことが常に重要なことだと思いますね。どんなものでもその極限に至る前にいくつかその ポイントがあると思うんですね。株価だってこんなにですね、狂ったように持ち上げてしまったから大変になっちゃったわけで、株価なんてのは別に上がるときは上がるし、下がるときは下がるんですから、ほっとけばいいわけですよね。ほっといて、下げるところで下げさせておければ、こんな変なバブルにはならなかったはずで、やっぱりなんかその、いろんな事情が重なってですね、どんどんどんどん株価を釣り上げないと、収拾つかない状況に、どんどん追い込まれていったと思うんですね。だからまあ問題先送りであると同時に、やっぱり何かこう先を見る目がすっかりとこうなくなっていたのを感じます。で、いろんな意味でこの日本ってこう閉塞的に見えるっていうのは、やはり先を見ていないからだと思うんですね。先を見て行動、考えて行動すると、のんきにやってることなんかできないんで、もっと大胆に行動していかなきゃいけませんですね。だからやっぱりその先を見てないということがあるから、まあ、こんなにある種のんきな組織運営をみんなやってんのかなと、ちょっと問題を隠してみたり飛ばしてみたりとですね、それはやっぱり本質的な問題にこの直面していないからじゃないかなと私は見ていて思うんです。で、やはりこの変化にですね、追い越されてしまった典型的な姿のように見えるんですね、今の日本のこのリーダーシップというのは。まあ、変化の先を行ってた時って言いますか、まあ、70年代から80年代の初めぐらいですかね。まあ、気がついたらアメリカの前にこの製造業の稼ぐ力なんかこういてですね、いろんな意味で日本の戦後の一つの活力があった時期ですね。まあ、ジャパンアズナンバーワンなんてアメリカが言ったぐらいで、非常にその変化の先に出ていた。で、90年代に入ると変化に追いつかれてきちゃって、変化に負けるんだ負けるんだと言ってたのが20年ぐらい前でしょうかね。でも10年ぐらい前になると、まあ、完全に追い越されちゃった感があって、で、あとはだからこうじっとしてるって言うんでしょうか、見ざる聞かざる言わざるを決め込んでるという時代に突入したと思うんですね。で、これって実は教育によって直すことってもうできないんで、変化に追い越されてしまって組織文化がおかしくなっちゃったら、これ教育によって直すことはできないんで、組織に荒療治しなきゃいけないんですね。でも、しかしその荒療治するその気力、行動力がすでにこうなくなっている場合は、やっぱりその組織が潰れるとか、ぶっ壊れちゃうとか、何かが起きるんですね。で、この何かが起きた時が実はチャンスで、その初めてその外の風、新しい空気入ってきますから、そこで今度は行動して、新しいことを作ることができるんです。ですから今の日本なんかの場合はですね、まあ、政党もそうだし、政府そのものも、それから特に大企業もそうですが、次なんか衝撃が来た時に、耐えきれなくなりますから、その時に前に一歩出ると。まあ、今回立憲民主党がですね、図らずも、まあ、混乱の最中でね、小池氏の混乱の最中で一つパッと出て、では、あれよあれよという間に野党第一党になったわけですが、ああいうことが可能になるんです。で、そのためには、やはりまず少なくとも一人、キーパーソンがいなきゃダメです。ここは何とかしようと。まあ、その、なんとかな、完全に予見はできていないにしても、まあ何かここで行動しなきゃいかん。何かやろうという人が、まず少なくとも一人は必要です。そうしないと、そもそも何も始まりません。ですから、やはり状況を正しく認識して、で、どうあるべきかということを考えて、で、どうしたいかということも、普段からちょっと思ってる必要があります。それがないと、実はなかなかこの、その時になって、ああしようこうしようと言っても、なかなか頭が追いついてこないことがほとんどなんです。で、その、中身がですね、どんどんその、流動化している時代でありますから、何が正しいかってこと自身もですね、よくわからないことが多いんですね。だからその混乱の真っ最中っていうのは、何を信じていいかわからないという話がどんどん出てきますので、で、みんなに疑心暗鬼になってきますから、そこにですね、しがみついてても多分答え出てこないんで、ずっと前を見て、ここになんか焦点を合わせていく。ここに何か新しいものを作ると。だから今日何をするという、こういう考え方で臨んでいく必要があるかなと思うんですね。だからそういう意味で言えば、この21世紀のこの世界の中で自分たちがどうあるべきなのか、どうしたらうまくいくのか、それぞれやっぱり考えると同時に、仕事変えたりですね、組織変える絶好のチャンスなんですよね。こう、黙ってじっとしていても必ずゴンと衝撃来るから、まあその時にしかできないことってあって、ですから本当に何度も言いますけども、このある種発酵による酵素が、媒介となって、なんて言いますかね、今までにないその人の輪、 それから組織ができる。ほんの小さなエネルギーで、考えられないぐらい小さなエネルギーと小さな運動量で、ものすごく大きな変化が生まれるっていうのは、こういう時なんです。ですから、すごくこれは、やりやすい時ではあります。普通の時にですね、なんか、いちいち組織立ち上げるとかですね、全国的にどうするとか、世界に向かってどうするなんて言ったって、これはね、容易なことじゃないんですよね。こう、みんなあまりそういう関心ないし、じっとしてるし、ある種仮死状態にいるわけですから。で、しかし何か起きた時っていうのは、本当にその高島博士の言葉じゃないけども、ハッとしますから、このハッとした瞬間っていうのは、非常に小さいエネルギーで、大きな、結果を出すことができます。だから、次の日本は、やはりそこでどうするかですね。今なんか普段の時に、あせいこうせい言ったってですね、まあそれはなかなか、まあそれをやることも大事なんでしょうけども、本当によく変わるってのはなかなか難しいんです。本当によく変わる時っていうのは、まあ、なんか起きた時に、そこで方向を決めて踏み出すんですね。その時に大きく変わっていくと思います。だからそのタイミングというのは、実はいつ来るかわかりません。しかし、今世界の様子を見てると、信じられないぐらいそのタイミングって言いますか、そういうことが今多いんです。何十年間こんな話は聞いたことないみたいな話が続々とこう出てきてますから、だから日本においてもそういう言葉は決して例外ではないんだろうと思うんですね。だから、いつもこう準備をしているってことが大事で、で、この瞬間を逃すと、また随分、なんて言いますかね、待たなきゃならないこと、あるいはもうそれっきり難しいってことも、まあ実際にあるんですね。だから、例えば今回のね、選挙なんかもそうですが、本当に一瞬の時でしかこの立憲民主党なんかなかなかできなかったと思うんですよね。で、同じように、例えばその、相場が暴落したらどうしましょうとか、あるいはそのアメリカ政府ひっくり返ったらどうしましょうかっていう議論も、最後の最後になってくると、それほんの一瞬なんですよ。だから、例えば株が暴落してから考えましょうだと、それも完全に手遅れで、今回は株の暴落が一番最後ですね。すべての最後に株が暴落するっていうこれ感情になってきてるから、そうすると株が暴落してから考えるんだったら完全に手遅れになってきます。で、常在戦場ってまさにこのことで、いつ起きても少なくともそこでその思考停止に陥らない、この世の終わりだと思わない、ありえないことだ、想定外と思わないということがまず最初に必要です。それからその出口です。その混乱というのは混乱のために生まれてきているのではなくて、何かが終わり、何かが始まるためにこれ起きてきているはずなんです。で、何が終わり、何が始まるかというのは、まあ世界秩序の中でもそれはあるでしょうけども、個人にとっても一つの組織にとってもこれあるんですね。個人や組織にとってもあらゆる変化はそれが追い風であったり向かい風であったり横風であったりします。ですから自分にとってこの変化は何なのかということは実はすごく重要なことで、それをやはりいつも考えていないと即座に行動することがなかなか難しいんです。だからこの常にこの出口を見ているってことですね。将棋や囲碁のこのテレビの番組なんかですと、まあ、対局者が対局しているのと別にですね、解説者の人がいろいろ解説してますよね。まあ、先こんな手を打ってたらこうなりそうとかですね、ああいうことはすごく重要なんだと思うんですね。今こういう状況なんだけど、この先例えば北朝鮮こうなればこうなるだろう、中国がこうなればこうなるだろう、そういうことをいろいろこう考えてるとですね、だんだんこの見えてくるものが見えてくると思うんです。で、今ある意味では今までのこの支配者って言いますかね、秩序を運営していた人たちがもう完全につま先立ちから溶けている状況に入ってるんで、思わぬ情報がやっぱりこう出てきます。で、それはそのびっくりするような情報と同時に、もううんざりするような情報も出てきていて、頼ろうとしたものがもう実際中にはなかったとかね、そういうこともたくさんありますから、まあ言ってみると善悪でこういうものを考えてると、これはまた完全に思考停止になると思います。これが善でこれが悪だとか、これは絶対だとか思って世の中見てると、それは非常にがっかりすることが多分多いと思うんですね。そうではなくて、これ全て変化ですから、この変化の中で何をするのかっていうのは自分自身の選択なんです。自分自身の選択ですから、あそこを間違えずにやっぱり見ていただきたいと思いますね。で、トランプは明らかにその影の政府と本格的にやっぱり格闘技をしてきたんですね。 で、ケネディファイルの、公開なんかもそうですね。実はあれまだ全部出してないですね。で、全部出すって言ってるんですが、一体いくつあるかも実際はよくわからなくて、まあしかし全部出すと言ってるんですから、まあかなり出てくるんでしょ。で、もうすでに今出てきてる段階で、研修した、その外科の医者がですね、明らかに2箇所から弾が飛んできてると言ってますよね。その文章出てきましたね。だからやっぱりオズワルドの単独犯行ではないんじゃないんでしょうか、あれは。で、CIA や FBI も相当関与していて、で、あの日あそこ、パレードの場所、狙撃された場所、あのコースを知っていたのは、シークレットサービスと、それからその、ダラス警察、これだけだったのね。まあですから、まあそう考えてたときに、まあどんな風にその後ろが繋がっていたのかですよね。そういうのはこう、だんだんこう見えてくるでしょうから。ですから、まあこう、なんて言いますか、本当の話がこう、ずごずご出てきたときに、まさに今の話なんですよね。今もその延長線上にあるものがおそらくたくさんあるはずで、だからその物の考え方とか、行動の仕方とか、この組織固有のパターンっていうのをよく学んでおくと、あ、こういう時にこうしそうだな、こういうものは裏であいつらこうやってんだろうと、なんとなく想像がつくことは、あると思いますね。それから金融なんか見てもですね、まあ、とにかくそのトランプ、今度 FRB の総裁を、まあ、どんどん吸って負けって人にどうもしそうだと。で、株価だけ上がってるんですが、しかし経済は明らかに減速してきてますね。特に不動産市場を見るとすごく減速してきてますね。だからそれを無理やり金融緩和だけで押し切ろうとしても、それは全く無理ですね。そうするとこれもだからどっかで破断が起きるわけですよ。で、破断が起きた時はもう本当に一気にいっちゃう可能性ありますし、やっぱりそれが政治に大きな影響を及ぼすと思うんですね。ヨーロッパでも日本でもアメリカでもそれから中国でもそうですが、これ本当に株価下がったら持たないでしょう、本当の話。政治持たないと思うんですよ。株価が高いからなんとなくみんなついていってるだけで、株価下がってきたら、これ本当にお手上げで、だから本当にこう、なんて言いましょうかね、いきなりその部屋のライトが消えたみたいな形になると思いますから、まあそうなったら、その出口の部分で、例えば会社であったら、要するに自分のお客さんは誰で、自分がどういう仕事をするのかを自分でちゃんと絵を描いて行動しなきゃダメですよね。さらにその国でありましたら、その国の役割と同時に、国は何をするべき役割なのかってことですね。それと同時にやっぱり民をどう助けるかってことでしょ。で、できる方法は何なのかっていうことをいつも考えて、で、そういうことを分かってる人をとにかく目星つけとかないとね。みんなトンチンカンでですね、ぼーっと口開けて空向いてる人たちばっかり並べたって始まらないんで、やっぱりよく分かってる人がどこにいるのかということは、これ普段からしっかりと見極めておかなきゃいけないと思いますよ。で、瞬間的に何かそのやっぱ考えて行動するっていうのが最初にあって、で、それが、それこそ数日の間に何か大きなその運命を決めるんですよね。本当なんか数日なんだと思うんですよ。数日の間にパッと決めて、で、それがその未来を、まあ、場合によっては100年も200年も決めるってことが普通にこう起きてくるんで、その一番初めのだからきっかけが、その数日のうちに決めなきゃならないっていう部分だと思うんですね。だから、もう今見の状況になってくると、構想力が大事ですよね。続きそうなもの、続かないもの、こういうものをよく頭の中で仕分けしながら、続かないものってのは大抵内紛を起こしてきてますから、中はもう、要するにエネルギー不足で、揉め事だらけになってますから、これはもう続かないものです。で、続くものはその反対にありますから、今の状況を見ていても、続きそうか、続かなそうかってだんだん見えてきます。で、続いていくと、方に、まあ、どんな特徴があるのか、どんな人たちがいて、何をやろうとしているのか、これさえこう見ておけば、まあ、大体のところですね、まあ、今後の展望っていうのは開けていくんじゃないかなと思うんです。で、やっぱり最後、その安全保障のことも含めてですね、トランプはひたすらこう、武器を売ろうとしてますよね。輸出拡大ですよね。だから、そのまあ、いろいろ危険をまあ、煽りながらも、まあ、武器を売ってるんだけども、正味のところで、やっぱアメリカ軍の力って落ちてきてんだと思うんですよ。だからその、まあアメリカ軍の力は落ちていくので武器を売りたいということでやってんだけども、これもどっかでガクッときますよね。その時が、まあ日本なんかにおいても一つ時代の転換期ですね。日米安保をどうするかとか、ドルをどうするかという重大な問題で、で、ここはもう歴史観を持って対応するしかないでしょ。日本の歴史観の中で、その次の方向性を決めなきゃいけないんで、だからその、目先の話、目の前の損得とはちょっと別の議論がここではどうしても必要になってきます。 まあ、そのあたりのところのですね、こう、まあ、大きな道を作るのが今の時代のリーダーのすごく重要なポイントじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、いずれにしてもこの変化をリードするっていうことは、やっぱりこの先々を見込んで行動する、その気力と力がなければダメということでありますから、ぼーっとしててもそれ始まりませんので、逆に流されていってしまうだけでありますから、そこにとはくれぐれも気をつけて、目の前の話にその右往左往することなく、やっぱりその大きな道をね、自分で見つけて、行動していく。まあ、それが日本にとっても、世界にとっても、まあ、それやらないとどうにもならないと、いよいよそんな状況ではないかなと思っております。今週も皆さんどうぞお元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、変化をリードできるかということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。